ります。天地万物をお作りになり、これを愛し、終末の救いに向かって導きたもう全能の神様、教会の暦の最後の日曜日に、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にあなたを礼拝するために集まることができましたことを感謝いたします。すぐる日々、私たちがあなたに対し、また隣人に対して犯してきた多くの過ちと罪を、今主イエスキリストのゆえにお許しください。どうか今日もあなたの命の御言葉を私たちにお与えください。私たちが新しい信仰と希望と愛に生きることができますように。神様、あなたは初め私たち人間を美しくよくお作りになりました。しかしこの人間の間で憎しみと報復の悪循環が後を絶ちません。パレスチナでも他の地域でも多くの血と涙が流されています。このようにして私たち人類があなたの御心を痛めていることを思い、深く悔い改めるものであります。どうか私たちを憐れんでください。しかしあなたはこの世界をその独り子を賜ったほどに愛してくださいました。そしてこの世界の中にあなたの御心である平和と正義と公平が確立されることをお望みになります。どうかすべての人がこのあなたの御心に従って真実に生きることができますように、知恵と力をお与えください。今日私たちはこの礼拝の席にタイから信仰を同じくする姉妹方をお迎えしています。どうかこれらの方々の上にあなたの恵みと祝福が豊かでありますように、またお国の教会の上にあなたを信じて生きている多くの人々の上に、そしてその国土と国民の上にあなたの恵みが豊かにありますように心から祈ります。今日はまた収穫感謝のことを覚えて礼拝する日と言われています。さまざまな問題に満ちたこの世界の中に、それにもかかわらずあなたが多くのものを私たちのためにお供えくださったことを感謝いたします。良いものがあなたの手から私たちに与えられているということを信じます。どうかこのようにして私たちに与えられた良いものを、私たちが本当に愛を持って互いに分かち合い、それが世界の平和のきっかけとなることができますように、私たちに特別に愛の心を、分かち合う心をお与えくださるようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、特に やめる友の上にあなたの帰り身をお願いいたします。人生の悩みを抱えている友があります。あなたの支えと希望の光を今週もお与えくださいますように祈ります。お年を召されて、また体調を崩して礼拝に出席できない方々があります。どうかあなたが帰りに日々傍らにあってお支えくださいますように。旅にあり、また外国で生活している友があります。どうかあなたの守りが今週も豊かでありますように。あなたの真理を求めている人々の上にあなたの導きがありますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。そしてこの町に住む、この教会の周りに住んでおられる多くの市民の方々の上にあなたの変わらぬ恵みがありますように切に祈ります。神様、来週私たちは太閤節を迎えます。暗闇を照らす真の光が私たちの中に、私たちの町に、私たちのこの国の中に、そしてこの世界に来ますように。主よ、来たりたまえ。貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日は教会の暦では1年の最後の日曜日ということになっております。一般の暦ではもちろん12月の31日で1年が終わり、1月1日で新しい年が始まるわけですけれども、教会はそれに約1月先駆けまして、1年の歩みを締めくくって、そして来週の12月3日の日曜日から太閤節という新しい時に入ろうとしているわけであります。で、教会によっては今日のこの11月の最後の日曜日を収穫感謝の礼拝のために捧げるところもあります。これも大変意味のあることであります。ご存知のように11月の第4木曜日は感謝祭といいましょうか、サンクスギビングデイという、そういう習慣が欧米にございまして、それと関連させて収穫感謝祭として祝うと、そういう教会もありますけれども、私たちは今日はその1年の歩みの終わりの日曜日ということに焦点を合わせて考えたいと思います。でもちろん収穫感謝の気持ちもあるわけですけれども、この気持ちは説教の後で歌う賛美歌386番、これが収穫感謝の歌ですので、それによって表したいと、そう考えています。さて、この週末祭日ということですけれども、今日のこの日の礼拝のために選ばれている説教のテキストはイザヤ書の65章、先ほど読みましたイザヤ書65章の17節から25節までのところです。で、この箇所は、見よ、私は新しい天と新しい地を創造すると、そういう喜びに満ちた言葉で始まりまして、そして希望にあふれた言葉が最後まで続きます。で、教会歴の最後の日曜日のテキストとして、 この箇所が選ばれているというのは誠に適切なことだと私は感じています。終わりに、何かもうダメだみたいな、そういう言葉が語られると私たちは気がめいってしまいますが、よく言いますように、終わりよければすべてよしって言いましょうか。一年の最後の日曜日に本当に希望にあふれた言葉が読まれ、そしてそれについて、考えるということは誠に適切だと思います。で、先週は日曜日、広島の教会で説教をするようにと言われまして、広島に出向きました。土曜日の昼過ぎに羽田から飛行機で広島まで飛んだんですけれども、その飛行機の中で新聞を読んでいました。そうしましたら、そこに瀬戸内寂聴さんというあの方とのインタビューの記事が載っていました。皆さんの中にもお読みになった方もあると思います。で、瀬戸内さんはその中で、おそらく私たちの多くのものが同じように感じていることを代弁しているように私は感じたんですが、大変歯切れのいい言葉でいろいろと語っておられます。しかし、要するにその前半分はこういうことです。日本という国はすっかりダメになってしまったんじゃないかと感じると、そういう話なんですね。政治、経済、教育、あるいは環境問題、どれを取り上げても日本はどうかしてると、すっかりダメになってしまったんじゃないかというようなことを彼女は語ります。で、しかし、そのような厳しい言葉を語った後で、彼女はやはり希望について語るんですね。で、あの人の言うことをかいつまんで紹介しますと、最近いろいろな機会にさまざまな分野で働いていることに若い世代の人たちと出会って話を聞く機会があったと。で、その人たちの中には世間であまり知られてないような場合もあるんだけれども、自分というものをしっかりと持って、そして自分がこの社会の中でどういう仕事をすべきかっていうことをはっきりと捉えて、そしてそれを社会の片隅で黙々と続けている、そういう人たちが多くいる。で、その人たちと語り合っていると、ここに希望があるというふうに感じるというのです。日本の将来はこういうところにあるんじゃないかというふうに感じる。で、日本も捨てたものではないと感じる。で、そこでそういう人たちと出会っていろいろお話を聞いた後で、瀬戸内さんは、私は考えを変えてやはり希望を持つことにしたというのであります。で、これは確かに喜ばしい転換ですね。もうダメなんじゃないかと思うようなこともあるけれども、気を持ち直して、ああ、ここにこういう人がいる、ここにこういう仕事がなされている、そういうことに触れて、日本も捨てたものではないというふうに感じる、希望を持つようになる。で、これは確かに喜ばしいことであります。で、しかし、私はその時考えました。かすかな不安を感じたのです。で、日本も捨てたものではないというような希望を私たちに抱かせてくれる誠実な人々がいるということは事実です。そのことは私たちも知っています。しかし、そういう人たちも人間です。日本をダメにしたのも同じ人間です。 で、日本をダメにした人たち、この人たちだって初めは高い理想を持っていただろう。そしてその実現のために努力したに違いないと思います。私自身を含めての話ですけれども、人間というものは次第に衰えたり変わったりするものです。そうでない人がいるでしょうか。だからそのような人間に絶対の信頼を託する、あるいは絶対の希望を託すことはできません。残念ながらそれが私たちのこの世の現実です。私たちが望みを託することができるのは人間ではありません。あるいは人間の中にあるいろいろな可能性、力、能力、知恵、そういったものでもありません。で、この点で聖書は徹底的です。聖書は決して甘くありません。聖書はしばしば人間は罪人だと語りますけれども、それはそういうことを指して言っているのです。すべての人間は罪人である、そういう意味です。人間というものには絶対の信頼を託すことはできない。で、先ほど読んだイザヤ書の65章というのは紀元前6世紀頃のユダヤの預言者で、普通イザヤ書の中でも56章から最後までは第三イザヤと呼んで区別しておりますが、でこの第三イザヤと仮に呼ばれている預言者ですけれども、でこの人は、私たちが読んだ65章のすぐ前の64章にこういうことを書いております。64章の5節です。私たちは皆汚れたものとなり、正しい技もすべて汚れた着物のようになった。私たちは皆枯葉のようになり、私たちの悪は風のように私たちを運び去った。こういう言葉です。で、ここでは私たちは皆汚れたものとなったという言葉が使われています。汚れたものになった、初めは汚れてはいなかったはずである、それがいつの間にか汚れたものになってしまった。正しい技も、私たちが最初は正しい技に勤しもうと少なくともその決意だけは持ってこの人生を始めたはずである。ところがそれが薄汚れてきた。正しい技もすべて汚れた着物のようになった。私たちは皆枯葉のようになったと書いてあります。はじめは生き生きとしていた、緑の美しい葉っぱのように、太陽の光に照り映えて本当に生き生きとしていた。それが今や枯葉のようになってしまった。そういう私たちの悪、そのことを含めて言ってるんだと思いますが、それが風のように私たちを運び去る、そう言います。で、人間の弱さについての、あるいは人間というものは最後的に信頼することはできない、最後的に希望を託することができないということについての鋭い預言者の洞察であります。で、彼は人間に希望を託すことはできませんでした。で、彼が希望を託したのは天地万物を作りそれを支配する神でした。この世界と人間を高く超越して、 で、人間の世界に何が起ころうともそれによって左右されることはない。神様、上から外からこの汚れた世界に来てくださる神様、その独り子を賜ったほどに、新約聖書に入りますとそういう言い方が出てまいりますけれども、その独り子を賜ったほどにこの世界を愛してくださる神、全能の神で、その神が天地万物をこの汚れてしまった、で枯葉のようになってしまった天地万物を新しくすると約束してくださるというのです。そこに彼は希望を託しました。今日のところの17節に、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、初めからのことを思い起こすものはない。預言者はそういうのです。でこの後の半分の言葉ですね、初めからのことというのは、いわば過去の罪のことでしょう。これまでの人類が犯してきた過ち、罪、初めはよく美しく作られた人間が堕落したこと、そのために人間の間に憎しみや殺し合いが始まったこと、そしてそれが現在まで止むことなく繰り返されてきたこと、そしてそのことによって人間が苦しんだだけじゃなくて、人間と共に作られたこの自然も汚され破壊されたこと、こういう過去です。忌まわしい過去です。しかしそのような過去を思い起こす者もいなくなるほどに、全ては新しくされる。全能の神が新しい天と新しい地を創造する。でこの約束に預言者は希望を託しました。以上、簡単に私はイザヤ書についてお話をしましたけれども、今日この礼拝の最初のところで、イザヤ書65章とともにもう一箇所聖書を読みました。ヨハネの黙示録21章です。で私はここでこの2つの聖書の箇所の関連について述べたいと思います。で黙示録の記者も、私はまた新しい天と新しい地を見た、そう言っています。新しい天と新しい地、それが週末に完成される。でこの新しい天と新しい地を見たという言葉は、イザヤが言ってることと全く同じです。同じ意味だと考えてよろしいでしょう。でさっきイザヤは人類の忌まわしい過去が克服されるということについて書いたということを申しましたけれども、黙示録も同じことを書いています。21章の3節です。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。最初のものっていうのはこれまでのことですね。古い時代です。それは過ぎ去った。でここに黙示録の記者が言ってることは、ヨハネが書いていることは、イザヤが初めからのことを思い起こす者はいないというふうに言ってるのと全く同じ意味であります。でイザヤは黙示録と非常によく似た表現でこうも言っています。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。 泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。これは65章の19節ですね。でつまりこの旧約聖書と新約聖書とは非常に太い流れで結ばれていまして、で旧約聖書のことにイザヤ書が新しい天と新しい地というそういう思想を展開しておりますけれども、この思想は基本的にはそのままで、そのままの形で新約聖書の中でも生きている、こういうことでありましょう。新天新地、新しい天と新しい地、その希望は何百年もにわたってユダヤ民族の記憶として残ったんだと思います。でコンピューター、私たちはコンピューター世代という、私なんかもう何て言うんでしょう、デジンっていうんだそうですが、デジタル時代に遅れたおじんというので、ちょっとうまく使いこなすことはできませんが、今の若い世代はコンピューターを全く何の苦もなく使いこなします。でコンピューターっていうのは記憶するものですが、あのメモリーは消えることがあります。でこの頃よく言われておりますように、ウイルスっていうのが入り込んできて大事な記憶が全部消されてしまうということが起こる。でコンピューターのメモリーは消えることがありますけれども、このユダヤ民族の記憶は決して消えませんでした。新しい天と新しい地、神様はそういうものを創造なさる。で最後にそういう時が必ず来る。新しい天と新しい地、薄汚れてしまった私たちの世界が全く新しくなるという、そういう希望です。この記憶、民族の記憶というものは決して消えないで残っていました。未だに残っています。でこのような消えない記憶を持つ民族は幸いです。私たちの民族はそういう消えない記憶を持っているでしょうか。日本人はそういう記憶を持っているでしょうか。私はしばしばそう問います。このような記憶、決して消えない記憶、それが次から次から何百年何千年にもわたって受け継がれていく、そういう記憶、この薄汚れた世界がやがて神の力によって新しくされる、そういう希望の言葉の記憶です。でこれが全人類の記憶にならなければなりません。教会はこの記憶を人々の心の中に届ける、そういう仕事を神様から預かっています。で黙示録では神はこう宣言しておられます。見よ、私は万物を新しくする。これ21章の5節ですね。見よ、私は万物を新しくする。で私たちが望みを託することができるのはこの神様です。この神の約束です。いかなる意味でも人間に内在する可能性とか能力とかそういったものではありません。それはいつかついえます。見よ、私は万物を新しくする。このことを約束してくださった神が私たちの望みを託することができる神です。そしてこの希望の証が主イエスキリストの誕生です。この世界に神の子が生まれた。来週 私たちはその大降雪を迎えます。祈りましょう。主なる神様、あなたは私たちの世界をこの問題に満ち、涙と苦しみと嘆きに満ちたこの世界を最後に新しくしてくださる、そう約束してくださいました。そのことを信じることができますように。すべてが滅びるのではなく、あなたが最後には新しい命を復活させてくださるということを信じることができますように。この信仰によって私たちの国についても社会についてもこの世界についても、やはり将来を信じて働いていくことができますように。決して投げやりになったり絶望したりすることがありませんように、私たちを導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の386番、これは先ほど申しましたように収穫感謝の気持ちを込めて作られた歌であります。